前の日からしっかり準備したつもりだったんですけども、機械だけ準備して肝心のテープを入れたつもりで完全にマスクだんだんこういう寸の状態が進んでいくことを嫌わなしに味わされています。大葉じゃないんですが、良寛さんがお祈りの哀れを垂れる語らなし、杖を忘れて帰る夕暮れ、夕立つ。で、杖は必需品なのにですね、それを忘れて帰って、で、つくづく自分の情けなさ、年取ってダメだなっていうふうに、それを誰に言っていいかって、もう今さら言えないっていうね、そういう気持ち。私はペラペラ言ってますけど、これまだ本当に深刻だとは思ってない証拠ですね。結構皆様方の中にも一度忘れしたり見当違いをしてくださる方がおられるので助かっています。今日はですね、教会のキリストの革新という時代ですが、まず聖書のですね、使徒言行録4章の12節の言葉に注目してみたいです。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。強烈な確信です。そして古来キリスト教が誇りにしてきた、このキリスト教こそ唯一の正しい宗教という確信を、この聖書の言葉が随分支えてきたというふうに思います。この名の他に救いはないというね。で、しかし私は確信と独善は背中合わせだという気がしています。つまりこの自らの姿に気づいていない確信は独善になる。つまり問題は全て外にあるというふうにですね、オウム真理なんてのはその典型なわけで、自分たちにこそ一番正しい。だから自分たちに敵対するものは命を奪って決してでもそれは構わないという、そちらが問題だ。坂本弁護士の問題なんかもやっぱり恐れていたことが事実だったらしいということが少し見えてきました。つまり問題を全部外側に変えてしまうというのが独善的な確信です。しかしここでのペテロのこの宣言はそのような独善的な確信であったんだろうというふうに思うんですね。このペテロの大変な確信に満ちた宣言は実は使徒言行録の3章の1節からの出来事でこうつながっています。つまりペテロとヨハネがまだユダヤ教の慣習に従ってですね、午後3時の祈りで神殿に行こうとした。そうすると物乞いをする人がいたわけですね。この生まれながら足が不自由でですね、そして三お宮参りする人に物乞いをして、生きている人で、その物乞いをする人がペテロとヨハネが来たので、やはりいつも同じやり方でですね、他の人に誰もするようにどうぞお恵みくださ ださいっていうので手を差し出したのかどうかしませんが、そうするとペトロとヨハネは二人とも一緒に彼をじっと見て私たちを見なさいと言った。これもすごい言葉ですね。私たちは信仰を明かしようという時にまず私を見なさいってこう言えたらかっこよくて、私も言いたいんですけど、ここまで出るけれどもちょっと言い切る自信はないですね。私を見なさい、私のようにやればいいんですよっていう風にですね。でもちょっぴり言いたい気持ちもあるんです。ここなんだけどねって。しかしそこでペテロは、まあヨハネも一緒ですけど、はっきり私を見なさい、私たちを見なさいっていうふうに言うことができる。そして有名な言葉ですね。その男が何かもらえると思って二人見つめていると、私には金や銀はないが持っているものをあげよう。昔の文は金銀は我になし、そういうふうに言ってましたね。有名な。そして、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいという宣言。これはこの名によって歩くという、そういう名によってという言い方はこのルカ文書、使徒言行録もそうですの一つの特徴なんです。だからこのキリストの名によって、つまり今日のテキストのところで言うと、今度は4章の7節に、お前たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのか、こう名によってという言い方ですね。だからつまりこれはまあ私たちの言葉で言えば何の根拠でやったんだということなんでしょうけれども、それを誰の名によって、それはこの権威の所在を示す言葉でもあるんですね。で、つまり3章のあのペトロたちの宣言によって、そしてずっと足が立たなかった人は立って歩いて神を賛美した、そして人々がびっくりしたっていう出来事があって、そして3章の後半はまたペトロの説教になるわけですね。で、しかもそこでキリストの復活を明かして、私たちはその証人だって堂々と言うことによって、要所の一節を見ると、祭司たち神殿守衛長サドカイ派の人々が近づいてきた。二人が民衆に押し、イエスに起こった死者の中からの復活を述べ伝えているので彼らは苛立ち、二人を捕らえて翌日まで牢に入れた。大勢の人が影響を受けてたからですね。それで牢に入れられた次の日、議員長老立法学者たちがっていうのは、これはイエス様を裁いた最高法院サンヒドリンのことです。70人議会というんですが、だから厳密に言うとここで議員と訳されているのは彼らの指導者というふうに訳した方がいいんじゃないか。そうでないと長老立法学者たちがその議員でないことになってしまう。議員の他に、長老立法学者たちがいたということになるからっていうふうにね。つまりこの人たちで最高法院を構成しているわけです。そして、大祭司アンナスとカイアファ、これはイエス様を裁いた人たち、カイアファ、アンナスの娘婿がカイアファ、前の皇后役でカイアファって言いましたね。そしてヨハネとアレクサンドロっていうのはアンナスの息子たちらしいんですが、そういう大祭司一族が集まって、そして人たちを真ん中に立たせ、サンヒドリンの裁判の仕方はそうなんです。被告が真ん中に立ってですね、半円形になってずっと回る、そしてその証言を聞くっていう形になってるんですね。で、 そこで追求された誰の名によってああいうことをしたのかっていうね、特にキリストが復活したなんてとんでもないことを言うということだったわけですが、そこでペトロが堂々と私たちがこの足の泣いた人をですね立つようにした、これは私たちがしたんじゃなくて私たちのした良いことっていう言い方になるわけですが、そういうことでどうして裁判を受けねばならないのかということを堂々と弁明するわけですね。そしてそれを言いながら、この方こそあなた方家を建てる者に捨てられたが隅の親石となった石、詩編の117編の22節の言葉、その隅の親石っていうのは当時の建築のですね石を基礎に置くんですが、その一番中心になる、決め手になる、こう二通り意味があるらしいです。それからもう一つ、石造りでこうアーチ状に組み立てていったときにそのアーチが崩れないように支えて鎖のように打ち込む、これを要石というんだそうですが、そのそういう支えになるわけですね。その要石、つまり要石というのは一番大事な石です。これがなかったら全部崩れるわけですからね。であなた方が捨てたっていうのはもう神を冒涜するものとして十字架につけたけれども、全ての人を救う要石とされたの、神はそのようにされた、イエス・キリストはそういう方なんだということの証言をするわけですが、そこで他の誰によっても救いは得られません、私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのですと言い切ります。つまり誰の名によってしたかっていうことに対してイエス・キリストの名、つまりもうそこの法廷にいる人たちはもう最も嫌になるような言葉を、この人以外にはないんですってこう言い切った。だからここのこの場所でのですねペテロたちのその確信っていうのが、どうして客観情勢でその偉い人がいっぱいいてですね、そしてそこでは死刑だって判決下すことができる、実行するのはもちろんローマの総督の許可を得なきゃいけないんですけれども、そういう最高権威のところでですね、そこへ行くだけでも普通の人なら足が震えたりなんかする、そういう恐ろしいところでどうしてこんなに堂々と、しかもイエス様が捕らえられた時には私はあんな人知りませんって3回も否定したペテロが、まあ大変な変わりようであるんですね。なんという変わりようなのかというふうに思うんです。それがつまり聖霊によって変えられたということなのですが、その変わり方は何かというと、上昇志向をやめた、つまりイエス様が十字架にかかる直前までですね、誰が偉いかなんて騒いで、そしてその偉くなるために努力しなきゃ、こういう部分についていつも紹介する京都五光町教会の藤木正蔵先生は、前進は心がけるべきですが、そこに救いはないことだけは心得ておきます。つまり前進をしようとしないやつは後退するぞと、でそういうものが何か良いものを得られると思っちゃいかんよっていうのは一般的な考え方ですね。でそれは確かにそうだと、なんかもっと向こうを目指すっていうそういう向上心っていうのはやっぱりなくちゃならないでしょうけれども、それだけだったら救いには至りませんということです。つまりいつまでたってもこれでいいというところはいかないからです。一つ到達したと思ったらまた次が欲しくなる、でまたそれじゃダメだと思ってまた、もうだからなんて言いますか、ほらこういう円形の中で走り回るリスがただ同じ人を走ってるけど、それで回してるだけ、 そして最後ヘトヘトになるという、ことが起こるんじゃないか。だから前進というのを目的としちゃいけないんです。前進しなきゃならないっていうのは目的ではなくて手段に過ぎない。しかし一番大切なことは満足することです。これでいいんだってね。そうすると藤木先生の表現を使えば生かされているということに気づくこと、つまりそれをもうちょっと別のもので言おうとすると、人生生きるときに大事な価値あることっていうのはどれだけのものを持っているか、資格とか学歴とか富とか名誉とか、つまり人間の持ちたいと思うもの、まあ、機械でも何でもそうです、何々を持ってるか、土地付きの住宅とかも全部ねあったらいいなと思うものをどれだけ持ってるかっていうこと、それからもう一つはするということ、何をしてるか、どれだけのことをしてるかっていう、これが人間を決めるように思うけれども、そうではなくてあるっていうことね、あるということが人間を決める、どのようにあるかっていう、つまり、持つということと、そしてするということの世界にいるとどうしても比べるということになるわけですね。私これだけのものを持ってて、上にはキリがないけども下には下がいるから、まあ大体真ん中ぐらいでまあいいとせねばっていう、そういうところで妥協せざる。そしてその時の見方っていうのは比べるわけです。誰と比べたらいいとか。しかしこの比べるということが罪の一番の源泉だっていうことが創世記で、ね、善悪の知識の木の実を取って食べてはいけないって言われてる間はアダムといえば裸であったが恥ずかしいとは思わなかった、比べなかった。だけど蛇に騙されて善悪を握った途端に恥ずかしくなった、どれがいいとか。そして4章のあのカイン・アベルの殺人の話はやっぱり比べることから起こったんです。弟は自分の下なのにどうして兄である私の供え物は神様に受け入れられなくて弟にだけが言ったんだってなると、今度はそこで人間というのは困ったんですね。神様に問わないで弟憎しみになる、つまり比べる世界は安定と満足を打ち壊すんですね。そしてそこで安定したと思ったらこれは恐るべき優越感に浸ってて、そして人を見下げる。やっぱり同じように何でも自分の意に沿ってなかったらそちらのせいですというあり方なんですね。だから持つということあるいはするということも目的ではなくて手段でしかない。私たちはやっぱり罪人であるというのはこの目的と手段を混同してしまうことにあるんじゃない。目的としちゃいかんことを本来手段であるべきものを目的としてしまうところから間違える。キリスト教の信仰でも同じだと思うんです。礼拝をきちんと守らなきゃいけない、これそうですけども、これは目的じゃなくて手段です。だからあの人は月に1回しか礼拝してないから、まあ信者としては B クラスねとかね、あの人はクリスマスにしか来ないから C マイナスだねとかね、そういうこうなんか自然に比べて評価できる雰囲気が教会の中にあるっていうのは、これは本当に問題です。本当に罪に許されている集団ではないでしょう。比べることから脱却ですよね。しかし人間はそうは言っても、私だってそうですが、 そう言いながら完全に比べることから抜け切れるかっていうとそうじゃないんですよ。やっぱりね、うちの地区を連れて、デパートへ行ったりした時にちょうど似たようなマルチーズ連れてる人に会ったとかね、そうすると当時すがりざまね、負けた、あっちの犬の方が可愛くたみたいな、そうすると家内と二人で大満足するんですね。やっぱり可愛いね、うちの地区は、なんていう風になる。そういうのはやっぱり比べてるからですね。であるいはよそ町で歩いてるのを見たりしても、うちのは可愛いねとかってすぐ比べる。そういう単純に比べて優越感に浸るみたいなところっていうのは人間誰でもあるんです。逆に今度はひっくり返しもあるわけですね。劣等感、いやだねとかね、大人の男たちの社会の中で一番困る付き合いのカラオケに付き合わせるね、それでそういうのが嫌だったっていうのは、私はやっぱりそういう劣等感嫌なものしかよし、嫌なものはマスターしちゃいと思って、もう15年ぐらい前に必死に努力して、なんとかお付き合いだけはできるようになったんですけれども、まあ、だからそれでいいとかなんとかじゃないわけですね。そうじゃなくて、いかにあるかっていうことを生かされてある日々っていう、まあそれは三浦さんの本のタイトルなんですけども、 その認識が一番の満足を持つということですね。だから藤木先生もですね、生かされて生きるということは頭で分かってる誰もですね、自分で勝手に生まれたんじゃないから、生かされて生きてんだっていうのは頭で分かってるけれども、しかし果たしてその通り生きてるかっていったらそうじゃなくて、自分の思い込みにとらわれたり、あるいは自分の思い通りにならないとイライラガリガリしたり、いや八つ当たりしたりっていうふうになってるから、その時には生かされてなんていうのをもうすっかり忘れてるわけですね。だからその通りには生きてないもんなんだ。だけどそれであるのになお生きてるのは許されているからですっていう、これは私大事な発見だと思うんです。本当にね、神様からご覧になったらお前誰のおかげで生きてると思ってんだけど、そしてそれまた一人ってほら背負い込んで悲劇の主人公になってみたり、優越感にとらわれてない本当に困ったやつだって、雨の日のアジサイみたいなんですね。そのあれによって色が変わったり絶えず変わってしまう、困ったもんだなって神様もご覧になってるかもしれないのに、それでも生かされているのは許されてるからな。だからこのことをどれだけしっかり受け止めるかっていうことだから、生かされるということが許されるの同義語と気づいたとき、生かされて生きる歩みは実際にあります。建前としてね、生かされて生きなきゃっていうんじゃなくて、それが実際に始まるのは、あ、また許していただいてるんだ、もう神様がもらったらもうイライラしっぱなしだろうな私を見てっていう認識でも、また次の可能性を待って、よし、待ってるから、ほら、もういっぺん行け、っていうふうにおっしゃってくださる。その大事な印がイエス・キリストの十字架の出来事だったということですね。だから、神がお許しにならないことは一つもない、ということだと、そうですか、またピントがボケてましたけど、ありがとうございます、お許しいただいて、じゃあもう一回やり直します、何度やってもドジですね、そうは仕方ないですね、持って生まれた性格というのは死ぬまで付き合うほかないわけですから、性格の改善なんていうのは皆さん目指さない方がいいと思うんですよ。どんな性格でも表と裏があるわけです。ダメな性格だなって思ったら、それはひっくり返しにすれば特徴なんですから、もう 私の失敗はもう今朝に至るまでそうですね、早とちりです。もうちっちゃい時から言われました。試験でね、あの採点のこうおふくろにしょっちゅう言われた。早合点するから100点取れるのにまた80点でとかって絶えず叱られましたね。早合点しないでに。だからあのそれで入学試験とかそういう試験ではあの手段として落ち着くことを覚えたんです。だから入学試験だけはいつもいいんですけど、中に入る普段の試験になるとダメなんですね。早とちりが出ましてね。でもそれはやっぱり死ぬまで付き合うほかないなっていうことですね。でそれは逆に言えばまた特徴でもあるわけです。早くに何か気づくとか気分転換また図れるとかそういうところに行くわけですね。だから皆さん方もね、嫌な性格だなってこうもし思われたら、そっちの方にとらわれないでひっくり返してみてください。そしたら意外と私も可愛いなってこうなる。つまりそういう意味で自分を愛するっていうことを覚えないと、人も同じように比較して見てしまうから、それは一面しか見ないんですよ。だからどんな人にも表があり裏がある、特徴があり欠点がある。だから私が今認識した例えばいい点はそれでいいんですけれども、それの裏には欠点も隠れてるぞと。だから 100% ボーッとなる必要はないですね。逆に嫌だなっていうところを、あ、いい人だからってこう見た時には、それはまたひっくり返しにすれば良さも秘められてる。だからそのことを想像してる。だからあの私は営業的にですね、こう人と触れなきゃいけない、営業的にって言いけないんです。普段は本性は人見知りなんですよ。だからそんなしなくていいところっていうのは、特に電車や飛行機なんかで人に話しかけられるの大嫌いなんですね。やっと一人でわがままできるっていう時に、どちらへとかってなんか言われるんだけども、でまあとかっても絶対返事が続かないような返事してしまうんですよ、ワイスにね。そしてあの北海道に行く時には、仕事の関係でマスコミ関係ので招待されたパーティーがあったりするんですが、それ知る人が知ってる人が一人もいないとね、もう面白くなくてね、もう早く帰っちゃおうっていう気になるんですよ。それでも来たんだから、飲むものと食べるものだからそれだけはしっかりもうしといて、そして帰るっていうね、そういう仕方をしましたが、我ながらなんでこう人見知りなんだろう。そういうパーティー行っても上手にやってる人はどんどん名刺配って売り込んでますよね。そういうチャンスですからね。そして交換してね、あよろしくとかってやって、私はそれが面倒されてたわけでしたね。だけど人と接していくっていう時に、あるいは今度関心持ったりすると、こうこの人の気持ちは何だろうってこう探り出していると、つい先立っても、まあある人とこういい感じこうね、信頼できるっていうことの関係になった時にですね、あの石川先生は人のいいといい点で見てくれるからねっていうふうに言ってくれたんですね。そう特別そんな意識はないんですけどね、あこの人嫌なやつと思ったら、いやいやなんだいいとこ探そうっていう、そんなに努力して見てるわけではないんですね。ちっとも努力してないんですけれども、でもやっぱりそういうことを手段として考えていると、あの自然にそちらへ行くんじゃないでしょうか。そのいい方を見ていこうってね。だから自分についても同じなんですよ。結構かわいいなってね、お前同時だけどもかわいいよ、しょうがないねっていうふうに見てあげること。どうしてなぜならばイエス様が私のために死んでくださって、お前かわいいやつだなって言ってくださってるからです。だから私一人が力む必要はない。で絶対にキリスト教が最高だっていうふうに思い上がらないようにしましょう。 ペテロにとってこの人の名の他に救いはない。それ事実ですね。私にとってイエス・キリストの他に救いはない。これ事実です。だけど他の宗教はだからダメだっていうのは思い上がりです。だって他の宗教を信じる人も私たちの信じる神がお作りになった方ですから。だから他の宗教でも他の無宗教でもですね、人間的に立派な人はいくらでもいる。でも私は一昔前まではそういうことを平気でそういう会話に言ってましたね。あの人はね、いい人だけれども神様知らないもんね、なんて。俺はそれでダメって出てるわけです。洗礼を受けてないとダメっていうね、そういう見方はとても貧困だと思います。それは他の人が私たちを見た時に同じように感じるに違いない。ルテル神大の福祉科の教授をしていらっしゃる工藤信夫先生、この藤木先生とこう大好きな人なんです。一緒に本を書いてますが、学生時代ですね、あんまり観念的なキリスト教が嫌なんで、それでお寺回りしたことがあるみたいです。ところがいろいろこう話し合ってる時にある、まあ比較的若いお坊さんだったらしいんですが、君キリスト教なんかに頼ったってダメだ、そういうもんで救われたりはしないよってこう言われてカチンとしたんですね。で、じゃあこういうことのやめようっていうふうに思った。もちろんすぐにそれから教会に行ったりはしなかったけれども、そう言われたことっていうのはすごく嫌なものだ。つまりそれは逆にそういう信仰者あるいは宗教の本性を表す傲慢だったね。そして本当に弱っている人の気持ちには気づかないなっていう風になった。だから皆さん方もペトロのようにですね、確信持っていいんですけれども、しかし同時に独善的にならないよということは、私は許される、その私を許してくださっているのはイエス・キリストなんだというところの確信を。だから許されているということがしっかり見えてこない限りはいつの間にか傲慢、私はダメでっていうのもひっくり返しの傲慢です。だからそれを誰が決めたって神様おっしゃっています。私はそれでいいよってこう受け取れてる。だからそういう面でいつでも両方を持っていましょう。私はこのタイトルで今日説教の前にふっと思いついたのは、独善的に見えるくらい確信したいなというふうに思いました。つまりそれはイエス様をそれぐらい、ね、イエス様以外には私にはあげないは独善的に見えるぐらい、ペトロのように断言したいけれども、実際に人を見るとき自分の在り方はやっぱり許されてあるんだ。だからこれを一面的にペテロのしていることを行いするという部分で見ると大変危ない見方になると思います。そうじゃなくて、私たちは許されて、だからペテロのように人にね、ここはだからペトロは一つは対抗意識があるからあるふうに言ってるんですが、厳密に言えば私にとってこの方以外はっていうふうに言えるんです、ね、あなたにとっては分かりませんけれども、私にとってこの方以外に救いはありませんというあり方、それぐらい壺を捕まえたいなというふうに願っています。お願いしましょう。どうもお父様、今日もお導きありがとうございました。誠に弱い愚かなものでございますから、ちょっとしたことにすぐ思い上がったり、また自信喪失して落ち込んだりしがちなものでございます。しかしあなたはいつも変わらずに私たちと共にいて、イエス様の十字架のあの苦しみによっていつも私たちを受け入れていてくださる、そのことの大きさに 気づくことに誠に鈍うございました。裏もあり表もある私たち自身ですけれども、それを全体的にそのまんまで受け止めていくことができるようにどうぞお助けください。今週の歩みも許されて生きる恵みを感謝して終えることができるようにどうぞお助けください。主キリストの御名によって祈ります。アーメン。